Cool. はい、ということで皆さんこんにちは、カラテスハイスクールワーカーです。2011年3月11日午前10時30分頃収録です。というわけで、今回もお送りしていくんですけれども、舌やけどしてね、ちょっと喋りづらいんですけれどもすいません、ということで、はい、でまあ僕もね、まあ、以前この番組でも言ったと思うんですけど、あれにね本当にすごい大したなっていうのもあったし、ちょっと今後ちょっとちゃんと考えないとまずいなっていうところで、今日はその話をするんですけども、ちょっといい経験だったかなと思うんですけれども、いやーね、まさかあんなことになるとは思いませんでしたよ本当にね、皆さんも気をつけてくださいと本当に言おうと思いますけどね。はい、で何の話かって、いや、iPhone の話ですよはい、ということでお送りしましょう。高校、この間卒業した高校3年生若がお送りする、ダゾンプチの番組から出て作る、この番組はボイスブログ、ケロログの提供でお送りします。言い間違ったよ。はい、ということで改めましてこんにちは、カラティスハイスクールワカです。いや、iPhone ね すごいねひどい目にありました昨日ね昨日から今朝にかけて、はい、で今日はその話をしていくんですけども、まあ何があったということですよね、まず、うん、で本来であれば今日3月11日にまあ多分以前言ったかで言ってないかもしれない。iOS4.3 のバージョンアップがね、実は3月11日だったはずなんですけど、昨日なんかツイッターを見ていたら、iOS4.3 にバージョンアップしたっていうツイートが出てて、え明日じゃねえのと思って、昨日、あ、じゃあできんだと思って、あ、もうしようと思ってたんですけどね。で、まあそもそも iOS ってなんじゃほいっていう感じですけども、iOS っていうのは、iPhone、それから iPod Touch、それから iPad、まあ、これらの、機器のね、皆さんもご存知だと思うんですけども、オペレーティングシステムというか、ソフトウェア、基本ソフトウェアです。ベースになる、部分のシステムを作ってる、ソフトの名前なんですけれども、以前はね、iPhoneOS なんて呼ばれてたんですけど、ご存知ですね。iPhone 以外にもね、iPad とか iPod Touch とかにも使われるようになったんで、っていう流れで多分 iOS になったと思います。まあこれは多分の、ね、予想ですけどね。多分予想ですけれども。そうなんじゃないかなと思うんですけれども、どうですかね、皆さん。まあ、いいですか。ね。ね。はい、そんな感じなんですけども、で、4.3、今回バージョンアップということでね。だいたいね、新しい機種が出るときにバージョンアップになるんですよ。で、今回 iPad 2が出るって言ってね、バージョンアップっていうね、感じなんですけれども、で、まあ、まずね、いつも通り僕は iTunes に、バージョンアップは基本的に iTunes で、全部行うんですよ。はい。で、接続して、やろうと。ね。接続して、やったんですよ。結論から言うと、案の定途中で失敗しました。ツイッターでつぶやいて、あ、やばいと思って、うん。ツイッターを見てると、結構ダウンロードの時点でもう結構弾かれちゃうっていう人結構いるみたいなんですけど、僕はそうではなくて、ダウンロードは無事に行ったんですよ。ダウンロードは無事に終わって、で、中のシステム、一回全部初期化するんですね。はい。違ったっけな？多分そんな感じなんですけど、初期化するんですよ。で、初期化が終わって、さあ、新しい iOS 4.3 を書き込みますよって時に、エラーですよね。 ちょっと待てよと。ちょっと待てよと。おかしいだ、おかしいでしょ、どう考えてもって話でね。で、中身、てか iPhone が、それでもう、リカバリー状態になってしまって、あ、やばいと思って、初めてだったんですよね。今まで iOS を、まあ、更新してた時は、まあ、エラーは特に起きてなかったんですね。まあ、特にエラー起こることなく、ただ結構ツイッターとか他のサイトとか見てると、結構失敗してる人結構いるみたいなんで、あ、もしかしたら失敗するかもなっていう感じ。まあでも、今まで大丈夫だったから大丈夫じゃないな。舐めてたらこんな、ハメになっちゃいました。で、まあ、リカバリーですよね。リカバリー状態から復元するのに、またこれも iTunes に接続するんですけれども。で、接続して、で、回復、まあ、復元って言うんですけど、まあ、しようとしたんですけども、パソコンでまず iPhone が認識しなくなって、あ、やばいやばい、どうしようどうしよう、直せないと思って、もうすごい、久しぶりに焦った。久しぶりにあれぐらい焦った。うん。で、まあそうだね。とりあえずパソコン再起動させて、あ、よしよしよし。で、認識したんです、その後。あ、よかったよかったと思ってやって、回復の処理をやってたら、2時間くらい経ったところで、パソコンの容量が足りませんで、回復の処理を終了しますとかって、えってなって、ね、で、iPhone 自体は、使えるようにはなってたんですよ、その時点で。使えるようにはなったんですけど、ただ中のデータがもう空っぽなんで、ああ、やばい、と思って。で、何がやばいって、今日、明日と出かけるじゃないですか、皆さん。ね。ちょっと言ったと思うんですけども。前回そうですね、iPhone が使えないと非常に困るわけですよ。中に結構打ち合わせとかのね、資料とかメールとか、連絡先とかもう全部入れちゃったりとかですよね。で、しかもメールでやり取りしてたのが、iPhone で与えられたメールアドレスだったんで、あ、やばい、これは復元しないとやばいなってことで、まあね、昨夜から今日にかけて、徹夜して直しました。ね、本当に。で、パソコンの容量が足りないって言われたんで、パソコンの中の、ね、データを、まず整理するところからスタートですよね。そっからスタートですよ。で、結構、ポッドキャスト関連のデータも今、結構場所を結構移してしまったので、うん、外付けにね。で、中のデータ、不要なデータも何とか消して、で、何とか30ギガぐらい消して、で、まあ、その後で、まあ、iPhone の回復処理を始めたんですけど、で、回復無事終わったんですよ。で、回復が、終わったのが、回復の処理を始めたのが大体8時くらいで、終わったのが11時くらいですかね。うん。で、あ、終わったと。8時半だったっけ？まあ、いったぞ、お前まで。で、まあ、長らく待って、あ、やっと終わったと。うん。で、よし、使えると。思ったんですけど、そのまま接続してたら、同期始めちゃって、で、見てたら、音楽のデータを全部コピーしてたんですよ、パソコンから。え、嘘、こっからコピーすんのと思って。嘘でしょと思って。で、わかね、1000曲以上入れてるんで、すごい時間かかるわけですよ。なんで、まあいいやと、ちょっと寝るべって、寝たんですよ。2時間、3時間くらい。うん、で、まあ今朝、4時に起きて、あ、終わってると思って、終わって見たら、あ、どうもね、アプリがね、インストールされてないんですよ。アプリはどうしたの？アプリ同期しろよと思って。むしろそれ同期しろ。アプリだけ同期されてなくて、あ、いや、あ、こういう仕様なのかなと思って。で、今朝4時に、入れる、あ、で、iPhone にチェック入れながら一つ、ね、まだ同期ですよ。ねえ。で、なんだかんで終わって、それが終わったのが、だいたい5時くらいで、今朝5時に終わって、で、もちろん、ただ入れただけなので、順番とか、画面に、ね、表示される順番とか、あと、フォルダにね、いつも僕、整理してしまってるんですけど、それもバラバラになっちゃって、あー、やり直しか、と思って、一個一個また、そっからまた手作業で一個ずつ、はい、あんたのアプリこっちよって感じで、もう一個一個ずらしてって。で、それが終わったのが5時半ぐらい。で、パソコンにもう一回同期して、まあ、バックアップ取って、で、終わったのが6時ですよ、今朝の。で、やっと通常通りに戻りました、iPhone。ようやく。 で、まあ、中のデータも無事に残っていました。写真データとか消えるかなと思ってちょっと覚悟してたんですけども、消えてませんでしたね。無事になんか残ってました。連絡先 の、 データとかも全部残っていて、ああよかったよかったと思っていたんですけどね、うん、その感じなんですけれども、いやー本当に幸せかいた。いやまさかあそこまでね、僕もiPhone に依存していたなとは思わなかった。いや使ったから、まあ、ある程度依存してるなって分かってたけど、今までもそう言ってきたんですけれども、中のデータ消えたら困るなっていうのを初めて実感しました。今更って感じもまあしなくもないですけどね。うん。し、あと、初めて復元作業をやったんですけど、まあ意外とめんどくさいなっていうのが分かりましたね。なんだかんだめんどくさいっていうのがあったし、まあ今までね、結構 Apple とか Mac 欲しい欲しいとか今までずっと言ってましたけど、あんまりよく分かってなかったんじゃないかっていう論ですよね、ここに来て。まあ、とにもかくにも、無事にね、iOS 4.3 のバージョンアップも終わりましたし、iPhone 無事に元に戻ったので、これから心置きなく、旅に出れます。はい。で、まあ、とは言いながら、ね、そこまで苦労して、手に入れた iOS 4.3、 今、まあ、何が変わったのかと、まあ、ちょっとだけね、ここで紹介させていただきますと。ただ、iTunes の音楽とかビデオを再生できる、なんていうんですかね、ホームシェアリング。っていうシステムができました。で、これなんだという話ですけれども、従来であれば iPhone とか、まあ、その他デバイスに音楽とかをコピーして入れないと、そのデバイスでは音楽聴けない、 iPhone では音楽聴けないみたいな感じだったんですよ。だからまあ普通にね、接続してデータをコピーして、でそして聴くっていう感じだったんですけども、今回のこのホームシェアリングっていうのはですね、まあ、別に空き容量関係ないんですよ、もう iPhone の。うん、ね、同期とかめんどくさいじゃないですか、正直言ってコピーとか。ね。なんですけども、iPhone、ああ、違う、iOS 4.3 なら同期していなくても曲聴けるんですよ。パソコンにさえ曲とかで、ビデオとかのデータが入っていれば、もう、iPhone 1台で聴くことができるっていうシステムで、同期する必要ない。だから、極端なこと言うと、iPhone の中に音楽が入っていなくても、iTunes の入ったパソコンがあれば、聴くことができるっていうシステム。新しい、画期的なシステムなんですよね。で、ホームシェアリングなんで、もちろん、まあ、いろいろ条件はありますけどね、同じ無線 LAN 内でいなきゃいけないとかっていう条件はあるんですけれども、で、すごいよね。同期する必要もないんだから。まあ、とはいえね、やっぱりね、外に出るときは、やっぱりコピーした音楽しか聴けませんけれども、うん。これすごいよ、画期的。うん。今まで、iPhone では、パソコンの、iTunes をリモートで遠隔操作で、操作することができたんですよ。だから離れた場所から、パソコンの音楽を再生するってことはできたんですよ。ただ、それは、そのスピーカーはパソコンからのスピーカーからで、スピーカーだよねっていうことで、iPhone のスピーカーじゃなくて、パソコンのスピーカーから流れるよねっていうだけだったんです。まあ、ところがどこですよ。今回のバージョンアップで iPhone で再生できるっていう、ここがすごい、ところじゃないか。で、先ほど僕もちょっとやってみたんですけど、普通に聞けました。普通に聞けました。変に、取り入れ取り入れになったりとか、全然しないし、普通の音質で聞くことができましたので、すごい使えるじゃん、と思ってましたね。まあそんな機能だったりとか。あと、AirPlay でできるアプリが増えたってことでね。まあこれ僕は実践できないんですけど、今ね、周辺機器がないんで。今まで AirPlay で再生できなかったウェブ上の動画とか、写真アプリ内の動画とか、まあ、あとはその他、他社メーカーのね、アプリとかが、AirPlay っていう、まあ、もので再生できるようになったっていうことで、Apple TV っていう、まあ、別の製品、Apple の製品があるんですけども、まあ、それを持っていれば、ウェブの動画もね、普通のテレビ画面で映すことができるっていうことで、今までそれできなかったんですね。うん。で、あと、位置情報サービスにアクセスしやすくなったっていうことでね、iPhone、結構常に写真とかのデータもすべてね、位置情報取得しちゃうんですよ、初期だったら。初期の状態だったら。なんで、そのね、設定をしやすくなったよっていうか、ね、設定画面で結構一番最初の方に出てくるようになったっていう、まあ位置が変わったっていう、まあただそれだけですけどね。はい。あと、 ピングっていうね、あの iTunes やられてる方ならわかるかなと思うんですけども、まあなんていうんですかね、まあアップル独自の SNS みたいなもんですかね。うん、がまあプッシュ通知対応ということで、あの多分なんかフォローとかもらったら通知ポンって出るようになるっていう、まあそういう仕掛けができるようになったとか、そういうことですかね。iOS 4.3 になって変わったことということで、iPhone のみですんですけど、これは。SMS、あと MMS の、通知音の再生回数が増えたという。あの、今まで2回しかならなかったんですよ。ポンポンみたいに2回しかならなかったんですけど、あの今回のバージョンアップで、あの最大10回まで OK。これも楽だ。まあ、僕あんまりでも SMS 来ないんでねっていう話なんですけど、ね、はい。iPad ではですね、あの、横のスイッチの切り替えが可能になったっていうこととか、ですかね。うん。まあ、あの、日本ではこのま、ここぐらいまでですよ。日本ではここぐらいまでなんですよ。4.3 の更新では。何でしたっけ？日本以外では、あれなんですよ。まあ、日本以外っていうか、多分他にもダメな国あるのかなとは思うんですけども、iPhone4 が、なんか、何ですかね。iPhone 自体がもうなんか無線になるみたいな話を聞いたんですけど、なんかデザリングって言うんですけどね。まあ、詳しい説明するとわけわからなくなると思うんですけど、まあ、要は iPhone さえあればもうどこでもインターネットし放題ですよ、パソコンも。無線 LAN の基地局になるので、できるってやるいう機能らしいですけどね。海外ではそれが今回バージョンアップされたんですけど、日本はあれですよね。まあ、某ソフトバンクなんで、もう某ソフトバンクが制限しちゃったんで、できないっていう感じですけどね。残念！本当に残念。まあね、って言ってもソフトバンクの回線で、ね、無線LANできるかって言われたら、まあ、ね、その辺ちょっと若干疑問ですけどね。まあそんな感じで、そんな感じの iOS 4.3 にバージョンアップ無事に終わりました。もう12時間以上かかりました。で、最後にね、まあ、これからもしかしたらね、iPod Touch とか皆さんお持ちでしょうからね、iPhone とか、iPad とかお持ちでしょうから、バージョンアップする人もいるんじゃないかと思うので、ね、最後に若から、コツというか、ちょっと手順のコツをね、皆さんに伝授したいと思います。まずですね、まあ、早速いきますよ。まず、iTunes、話ですけど、iTunes まず最新のバージョンに、バージョンアップしてください。iTunes を最新のバージョンにしてください。で、今回も3月10日付でバージョンアップしてます、iTunes も。なんで、まずは iTunes のバージョンアップをお願いします。で、次。まず iPhone。まあ、iPod Touch とかもあるんですけども、まあ、ここではめんどくさいので全部 iPhone って言いますね。iPhone の、まず、同期をバージョンアップをする前にまずしてください。で、バックアップを取ってください。うん。で、これ取んないとひどい目に遭います。まあ別にね、バージョンアップするときにも、まあ、同期はされるんですけれども、一応ここで、同期しておいてください。はい。次。一旦、これらが二つ終わったことを前提に話します。一旦パソコンを再起動させてください。これも念のためです。はい。で、あと次。あと何でしょうかね。はい、あとは、あれですね。ハードディスクの容量が十分あるかどうかを確認してください。僕は外付けのね、ところに全部 iTunes のデータを突っ込んでいるので、そこだけ開いてればまあ大丈夫かなと思ってたんですけど、今回ローカルディスクがね、いっぱいいっぱいだったんで、油断してましたね。で、そこで容量いっぱいだったんで弾かれちゃったんですよ。なんで一応システム OS が入ってる。まあWindows だったら多分ローカルディスク C になると思うんですけど、基本的に設定を変えてなければ。うん。Windows であればローカルディスク C。Mac だったらどうなのかな？ Mac だったらわかんないですけど、僕個人的にまだ。まあ、Mac でもMacOS が入っているハードディスクの容量は、iPhone とかに入っている容量分ぐらいは開けといてください。だから 16GB の人は 16GB、36GB の人は 36GB 開けといてください。まあ僕は 36GB 開けました、無理やりね。はい。で、まあそんな感じですかね。十分容量があることを確認してから、同期をしてください。で、同期をするとき、まず十分に時間があるときにやってください。最低でも2時間。最低でも2時間は、パソコンも iPhone も使えないと思ってください。はい。で、うん。まあ、多く見積もって半日かかるなってぐらいの勢いで持ってた方がいいと思います。はい。最悪12時間かかります。僕のように。 もっとかかるかもしれない、もしかしたら。うん。はい。で、次、バージョンアップ中は、iTunes 以外のソフトは立ち上げないでください。はい。アップデートしながらニコ動見ようとか、そんなこと考えないでください。はい。それやっちゃうと、エラーを起こす可能性があります。かなりありますので、その辺は気をつけていただければというふうに思います。はい。あと、Windows であれば、ちょっと Mac わかんないんですけども、Windows であれば、駐在ソフト、大体の人は多分右下にあると思うんですけれども、駐在ソフトはウイルス対策ソフトとか、その他スカイプとかね、のソフトは全部終了してからやってください。でウイルス対策ソフトね、ソフトによっては終了できないものもあると思うんですけども、できるだけ終了してください。はい、お願いします。少なからず検索機能とかは完全にオフにしておいてくださいね。勝手に始まっちゃったらもうその時点でもうパソコンにかなりの負担がかかってしまうので、必ず終了して、であともちろんスクリーンセバーとかもね、できれば停止していただければと思います。まあ僕はスクリーンセバーもともと使ってない人なんで大丈夫なんですけどね。はい。まあそんな感じですかね。そう。でもあとは本当にですね、その更新にかかる時間は多分2時間もかかんない、人によってはあんまり2時間もかかんないと思うんですけども、人によっては2時間以上かかるので、それでiPhone もパソコンも使えないという覚悟を持ってください。もう僕覚悟してなかったのもすごい辛かった。何もすることなかったもん。で、はい。ということで、まあ以上コツです。まあこれぐらい守ってれば多分普通に行くでしょう。と思いますよ。うん。まああとはね、わけわかんないエラーとか起きたりしますけどね。まあそういう時はググれ貸すということで。まあググったらなんだかんだ多分出てくると思うので。で、結局皆さん失敗しますので。それは言っております。感じですかね。いやー、本当に災難でした。はい。ちょっとエンディングいきましょうかね。もう時間か時間なんで。エンディングいきます。というわけで、エンディングです。からで対策では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。目安箱やボイスブログのコメント欄からどうぞ、詳しくはサイトをご覧ください。またメールでもご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、coradhs@gmail.com、coradhs@gmail.com です。またツイッターもやっております。ツイッターの ID は、coradhs、coradhs です。フォローもよろしくお願いします。ということで、終わりですけど、めっちゃ早口してね、今。めっちゃ今、舌やけどしてね、ちょっと喋りにくいんですよね。申し訳ない。多分聞きづらかった人もいると思います。申し訳ございません。はい。で、まあ、終わりですけれども。で、今、何でしたっけ？この、今、カラデーサスクールや皆さんからの、みたいな、文を読むときに、いつもまあ、進行台本書いてるんですけど、今回台本書かなかった。やっぱり台本書かないで、やっぱり、ね、なんか、なかなか喋っちゃいますね。うん。なんですよ、その定型文が入った、まあ、メモ帳というか、エヴァノートっていうんですか、まあ、これもまた、皆さんに後々紹介しようと思うんですけど、エヴァノートっていうアプリケーションを立ち上げて今読んだんですけど、エヴァノートはあれですね、バージョンアップしないともう使えませんね、これ。だからあれなんですよ、iOS 4.3 にバージョンアップしたら多分起動しなくなるアプリとか出てくるんですよ。まあ、そのうち多分対応はされると思うんですけど、ちょっと不便ですよね、その辺が。まあ、大体のアプリは多分そのまま使えると思うんですけどね。はい。ということで、その辺も注意してください。その辺の覚悟を持ってね、だから、しばらく経ってからでもいいと思います、多分。うん、1ヶ月ぐらい経ってからでも全然遅くないと思いますので、はい、ということで、まあ、今回終わりというか、これ配信してる頃は多分僕もう自宅いませんからね。はい、ということで、次回は多分今回の出張の感想になるかなと思いますので、皆様そういうことで、まあそんな感じですかね。はい、もう話すことあんまりやめません。てか舌が痛い。いや、とにかく iPhone 無事で良かったです。はい、ということで今回はこの辺で終わりましょう。A からです、若でした。それではまた次回までお元気で、さよなら。
手はもう